それではお読みいたします。使徒の働き19章8節から20節。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという7人の息子たちであった。スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれどお前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。それではこの箇所から力強い主の言葉と題しまして、近藤義也牧師が説教いたします。
先週の日曜日に行われました東京マラソンが先週の日曜日行われていましたけれども、その直後にですね、新聞に面白い記事が載っているのを見つけました。その記事では二人のランナーのことを取り上げていたんですけれども、その記者の方はですね、その記事を書いた記者の方は、この二人のランナーのことを変人と呼んでいたんですね。変人と呼んでいたんです。なぜ変人か、その説明もちゃんと書かれていたんですけれども、それは、この記者が見るに、この二人のランナーは、マラソンという競技に、自分の大事なものを捧げ尽くしているように思うからということなんですね。マラソンという競技に自分の大事なものを捧げ尽くしている。具体的にはですね、一人のランナーは期待に応えられなかったということで、翌日にはですね、頭を丸めて会見場に現れたというんですね。それぐらいかけていた。あるいはもう一人のランナーは、企業とのですね、折り合いがつかなくなって、そしてスポンサーが離れてしまった。収入がない中で、家族を離れて一人上京して単身赴任をしながらトレーニングを続けてきた。そんな中で結果を出したということで、彼もですね、マラソンという競技に自分の大事なものを捧げ尽くしている。なぜ変人に見えるか。それは、その記者がですね、なぜ変人に見えるか。それは、きっとそういう人物がこの世に少なくなったからだろう。こんな風にですね、まとめていたんです。ことなかれ主義が蔓延します。チャレンジすること、困難に挑戦していくことを避けて、楽な方法を選択する、そのような傾向が確かにあります。思い切って決断をするといった冒険ができない、このような時代だとも言われます。私はこの記事を読みながら考えていたのは、 私たちクリスチャンこそが変人に見えて当然ではないか、私たちクリスチャンこそが変人と呼ばれて叱るべきではないか、そんなことをですね考えていたんです。もともと使徒の働きで、あのアンテオ家の町で初めてイエス様を信じる人々はキリスト者と呼ばれるようになった。クリスチャンと呼ばれるようになった。まあそんなですね、その時に確かにこうクリスチャンと呼ぶ呼び方には変人、まさにこの場所で言われている、この記事の中で言われている変人にあたる響きがあったように思うんです。キリスト、キリストと言っている。他の教えを信じている人たちとは違う。あいつらはまさにキリストに自分の大事なものを捧げ尽くしている。そのような周りの人々からの目の中で、彼らはキリスト者というあだ名で呼ばれるようになっていく。まあ、その使徒の働きの時代だけではなくて、私たちがキリスト者、クリスチャンであるということは、この時代にあっても、キリストに自分の大事なものを捧げ尽くしている。まさに献身という言葉は身を捧げると書きますけれども、キリストに自分の大事なものを捧げ尽くしている、それが私たちクリスチャンではないかと思うんです。この日曜日の時間を捧げているということ、他のこともできるはずのこの時間を私たちは喜んで主に捧げている。喜んでですね、いやいやながらとかではなくて、私たちの人生を自分勝手な道を歩んでいくというのではなくて、主に従って主に捧げていく、このことに喜びを覚えている。御言葉に従うときに、この世の基準や他の人とは違う価値観で判断し行動することが多々出てくる。地の主を世の光として生きようとする私たちキリスト者は変人で叱るべき、そんなことをですね、その記事を読んで思わされていたんです。まあ、被災地にあっても初めてですね、その震災支援の活動を通してクリスチャンに会った地域の方々の口から、いや、あの人は違う、何か私とは違う、あの人たちは違うと言われるならば、それはですね、イコール褒め言葉ではないかと思うんです。エペソの町でのパウロの姿を追った使徒の働きの19章、今日は19章の8節から20節までの箇所が開かれて先ほど読まれましたけれども、今日の箇所でこの使徒の働きの著者のルカは一つの大きなまとめをしているように思うんです。そしてそのまとめの言葉は、どんなに時代が変わろうとも、状況が変わろうとも、場所が変わろうとも、私たち主の教会が掲げるべきビジョン、そして目指すべき事柄だと言えます。今日は一番最後の箇所から、まず確認をしていきたいと思うんですけれども、使徒の働きの19章の20節、この箇所をですね、一番最初に皆さんとご一緒に読みたいと思うんです。よろしいでしょうか。改めて声に出して読んでみたいと思います。使徒の働きの19章の20節、はい。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。ルカは適当にまとめているではないんです。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。米印がついていまして、20節の欄外を見ますと、別訳と書いてありまして、こう書いてあります。主の力により御言葉はますます広がり力強くなっていった。この主の力により、まあ、この力という言葉がですね、こう重ねて用いられていますので、それを新改訳聖書では驚くほど広まり、驚くほど、このルカのですね強調をここで表しているわけですけれども、ただ単に広まりましたではなくて、 驚くほど主の言葉が広まり、そしてますます力強くなっていった。御言葉が力強くなっていった。これが一体どういうことなのか。教会が勢力を増していった。クリスチャンたちの影響力が増していった。ではなくて、主の言葉は驚くほど広まり、力強くなっていった。私たちが願うのは、私たちそれぞれの家族や親戚の間で、この教会が立つ上田の地で、岩手の地で、被災地でも、そして東北の地で、この日本の至るところで、世界の至るところで、まさにこのまとめと同じように、主の言葉が驚くほど広まり、力強くなっていく。このことを私たちは願っているわけです。エペソの町に2年以上にわたって身を置いたパウロでした。今日の箇所には、どのようにしてそれが起こったのかということが記録されています。今日はその中から、同じキリスト者、主の教会とされている私たちが学ぶべきことをご一緒に学んでいきたいと思います。いかにして御言葉は広まり、ますます力強くなっていったのか。順番にですね、この聖書の順番の通りに、今日も3つの点で、御言葉がいかにして力強くなっていったのか、3つの点でお話をしていきたいと思っております。第1点目が、御言葉に対する姿勢ということ。御言葉に対する姿勢ということ。第2点目が、信仰者がそこに立つということ。信仰者がそこに立つということ。3番目が、人生にもたらされた変化ということ。人生にもたらされた変化ということです。まずは、御言葉に対する姿勢ということですけれども、主の言葉が驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。まあ、今日の箇所をですね、ざっとこう読みますと、どうしても後半部分、不思議なことが起こっています。力強い奇跡が行われたり、あるいはですね、この悪霊との戦い、不思議なことが起こっていますけれど、ここにどうしても目や耳が止まってしまいがちなんですけれども、しかし、エペソの街でまず一体何が起こったのか、このことをですね、私たちは聞き逃すことなく、見逃すことなく確認をしたいと思うんです。エペソの町でのパウロの日常を書いた一節が8節です。8節に記されています。8節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの19章の8節、はい、それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。他の町でと同じく、いつものようにまずはパウロはユダヤ人の街道に入っていきます。しかし同時に、他の町でと同じくいつものようにパウロたちに対する強い反対と反抗が生じます。このような状況の中で9節です。9節もご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの19章の9節、はい、しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの講堂で論じた。ユダヤ人の街道を離れて、ツラノの講堂に身を移したパウロです。まあ、ここでツラノの講堂という場所が登場しますけれども、このツラノというのは地名ではなくて人名です。ツラノという人の講堂。まあ、これがツラノという人が所有をしていた講堂なのか、ホールなのか、それともツラノという人が教師として教えていた、そういう講堂なのか、はっきりはしないんですけれども、でもわかることは、パウロがこの講堂で2年間教え続けた。2年間教え続けたというんです。そしてそこに続々と人々が集まってきた、このことがわかるんです。10節をお読みしますのでお聞きください。 これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。エペソの人々だけではない、アジア州全体から続々と人々がこのツラノの行動を目指してやってきたというんです。集まってきたというんです。ここに記されてはいませんけれども、ルカがですね、細かくは報告はしていませんけれども、何かこの記述を見るだけでここに満ちている人々の熱気と情熱が感じられるように思うんです。何に対する熱気と情熱かと言いますと、それは主の御言葉に対する熱気と情熱です。まあ、一説によりますと、パウロがこの行動を使うことができたのは限られた時間だけだったというんですね。この行動が使われる朝と夜、まあ、ツラノというその教師が教えていたとするならば、ツラノ先生が普段講義を行うのは朝と夜だった。普通にですね、こう学校みたいなところで講義が行われるのは朝と夜だったそうですね。なぜかというと、昼は暑すぎる。まあ、当時のエペソの人々、あるいはこの古代世界のこの地中海一帯の人々にとって、日中の暑い時間というのは昼寝をするための時間だったそうですね。昼寝をするための時間だった。後からやってきたパウロは、その朝や夜の時間を使うのではなくて、空いているこの行動が使われないで空いているこの昼の時間に講義を行っていたというんです。パウロはしかも革細工人としての仕事もしていましたから、この講義以外の朝の時間に自分の仕事をして、その仕事を終えた後にパウロはこの行動に行って集まってくる人々に対して講義をした。まあ、人々にとってはですね、この昼寝の時間というのは大切な時間なんです。朝しっかり仕事をするために、そして夜しっかり仕事をするために大切な時間であったはずのこの昼寝の時間を、まあ、昼寝なんて言うとですね、なんだって思うんですけれども、しかしその大切な自分たちにとっての権利であるはずの時間を放棄してまでも彼らはこの行動に集まってきたというんです。しかもそれが毎日だったというんです。まあ、この行動での出来事、起こっていることは確かにエペソの街で、そしてこのアジア州で話題になっていった。次々とですね、その話が伝わっていったようです。教える側のパウロの情熱と、そこに集まってくる人々の熱気と情熱がこのツラノの行動でムンムンとしている、そういうですね、場面をですね、私たちはこの箇所から感じることができるんです。パウロの御言葉に対する情熱はこのエペソの町の人々、そしてアジア州の人々に伝染し伝わり続けていき、このツラノの行動に熱気と御言葉を学ぶことに対する情熱が満ちていき、そしてアジアに住む者は皆、まあ皆と言っても 100% ということではなくて、本当に多くの人々がということですけれども、ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞くようになった。パウロを通してだけではないですね。このパウロに教えられて信仰に導かれた人々が自分の町へ帰っていって、そしてその町で今度はその人々が御言葉を情熱に満たされて御言葉を語るものにされていく。実はこの時代に次々とですね、このアジア州の教会が生み出されていくんです。アジア州に黙示録に登場するアジアの7つの教会、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、黙示録に登場します7つの教会は次々とこの時代に建てられていきました。御言葉に対する情熱の高まりと新しい教会の誕生は重なるんです。教会を生み出すための様々な戦略を練ったから、そこで教会が生まれていった、そういう機械的なものではないんですね。クリスチャンたちの間に この御言葉に対する情熱が高まって高まって、それが弾けていき、そして各地に飛び火していき、そこに教会が生み出されていく、このことが起こっていったんです。私たちはですね、この津良野の行動のように毎日ではありませんけれども、毎週この日曜日のこの時間に集まって御言葉を聞きます、開きます、問われる思いがするんです。御言葉を語り、また聞く私たちの中にどれほどの情熱があるか。18世紀のイギリスや19世紀のアメリカでは、リバイバルと呼ばれる時代をそれぞれの教会、時代の教会は経験していくんです、経験してきたんです。この18世紀のイギリスや19世紀のアメリカのそのいろいろな記録が残されていますけれども、その記録を読んでいきますと、それはですね、まるで死んだ宗教となっていたキリスト教教会が生きた信仰へと変えられていく、その出来事なんです。死んだ宗教であったキリスト教が生きた信仰へと変えられていく出来事、まあそれは教会と言いましたけれども、一人一人の信仰者の中で起こった変化、その記録なんです。18世紀のイギリス社会で起こったリバイバルはどこから起こったか。教会の中から起こるんです。信じていなかったはずのたくさんの人々が突然信じるようになっていったではなくて、それはクリスチャンと名前だけであっても呼ばれていた、クリスチャンとは呼ばれてはいたけれども、情熱も熱心さも失っており、日曜日の礼拝に集うのは形ばかり、集ったとしてもメッセージを語る牧師も確信を持たず、当たり障りのないようなことを聖書から道徳的なことだけを語り続ける、聞く側も全くそこに関心を持つことなく、決まりだから集うけれども、しかし退屈をし居眠りをし、そのような教会の中で、しかし説教者が変えられ、聴衆が変えられ、教会の中でまさに御言葉に対する情熱が弾けていき、そしてそれが教会の外にも飛び火していく。御霊が働き、御言葉に対する姿勢が変えられていったことによって、このリバイバルというこの運動が、そのようなことがですね、こう起こっていった、そんなですね記録を私たちは読むことができます。先週お昼の時間に荒木たよりさんが本の紹介をしてくださいました。母と子の読書教室というですね、その本の紹介でしたけれども、特にですねその中で家庭礼拝についての紹介をしてくださいました。本の中でその著者の方が、子供たちに御言葉を教えることの重要性に対する親の確信が問われている、子供たちに御言葉を教えることの重要性に対する確信が問われている、そんなことをですね紹介してくださいましたけれども、御言葉に対する親の姿勢、御言葉に対する牧師の姿勢、御言葉に対する信徒の姿勢、御言葉に対する教会の姿勢が問われているんです。いつの時代にも私たちは、求道中の方々のことで言うならば、信仰の告白とはこの御言葉に示されていること、イエス・キリストによる罪からの救いを真理として心から確信することができるかどうか、信じてそして一歩踏み出すことができるか、まさにここにかかっている。御言葉に対する姿勢がイコール神様に対する姿勢とも重なってくる。被災地での支援活動、選挙、職場での証、親戚への証、家族への証、大きな鍵となるのは、何かその相手に不思議なことが起こって、そして私たちには思いもよらなかった方法でその方が信じるようになったということよりも、まず問われるのは、私たち自身の確信、御言葉に対する情熱。もちろんそれはですね、御霊がなしてくださることでもあります。第一コリントの2章を開きますと、この間の祈祷会の 夜の祈祷会でですね、開かれた箇所でしたけれども、私たちの信仰というものは、人間の知恵に支えられるものではなくて、神の力に支えられるもの。そして神の力とは、まさに御霊の働きによるもの。御霊が私たちに、御言葉に対する思いと確信と情熱を与えてくださる。今も御霊は働かれています。私たちの上に働かれている、私たちのうちに住んで働いてくださっている、その御霊の働きを覚えたいと思うんです。私たちの信仰の歩みとは、この御言葉に対する確信を深められ続けていく、強められ続けていく、この歩みです。さあ、そして、このエペソの町で起こったこと、御言葉に対する熱気に満ちていました。それが飛び火していきました。次に起こったこと、今日の2番目の点は信仰者がそこに立つということですけれども、リバイバルが起こるとき、まず教会がクリスチャンの間に、教会の間にクリスチャンの間に変化が起こります。御言葉に対する情熱、イエス・キリストに対する確信が与えられた信仰者たちは、少なからぬ影響を与えるようになっていくんです。19章の11節と12節では、このエペソの町で行われた神様の驚くべき奇跡の技が記されています。11節と12節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの19章の11節と12節。はい。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ここに書かれていることは、いつでもそしてどこでも起こることではありません。このエペソの町で聖霊が特別な形で働かれている、そんな例として挙げられています。エペソという町を考えるときに、神様はここで特別な聖霊の働きによる奇跡の技を行われた。このエペソの町を思うときにですね、ああ、だからか。そんなようにも思われるんです。この直後の13節では、諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師がこのエペソの町にいたということがわかります。あるいは、最後の方の19節を見ますと、また魔術を行っていた多くの者が、たくさんのですね、魔術を行っている、そのような者が、このエペソの町には満ちていた。たくさんたくさんいたということがわかるんです。古代の世界において、地中海世界において、このエペソという町は、このような魔除けや魔術師が集まる場所として、集まる町としても有名だったんです。何か神様はこのような町だからこその奇跡の技を行われているようにも思います。時々ですね、こう東南アジアですとか、あるいは日本でも沖縄ですとか、教会の関係のところでもですね、そのような場所では特別に悪霊の働きが顕著だ。そんな報告がですね、寄せられることがあります。私たちにはですね、少しピンとこないようなことかもしれませんけれども、しかし同時にそのような場所にあって、教会は聖霊の働きによって力強く働きを続けている。そんな報告もなされるんです。このエペソの町では、パウロの手ぬぐいや前掛け、この手ぬぐいというのは仕事の汗を拭うための布です。あるいは、この前掛けというのは、革細工人としての仕事用のエプロンです。このような布やエプロンを当てられただけで、その人々の病気が治り、悪霊が追い出された。奇跡が起こった。というんですね。私たちはこのような箇所を読むときに、この箇所を読みますときに、私たちは同じようなことが起こるわけではないからと、この箇所を読み飛ばしてしまうのか。あるいは、熱心に同じようなことがこの盛岡でも起これば宣教も進むと、そのように祈り願い求めるのか。どちらも違いますね。読み飛ばすのでもない。私たちも同じようにと願い求めるのでもない。私たちはこの箇所から、信仰者がそこに立つこと その意味という視点でこの箇所を捉えたいと思うんです。パウロがそこに立ったとき、そのエペソの町に立ったとき、その病人や悪霊に疲れている人々の前に立ったとき、神様はパウロを通して力強い技を成してくださったんです。どうでしょうか、もしパウロがツラノの行動だけに閉じこもっていたならば、自分は御言葉を教えることにいっぱいいっぱいだからと他の人々との関係を遮断していたならば、確かにそれで御言葉は広がっていきます。しかしパウロを通してはこのようなことは起こらなかった。でもパウロはかつてイエス様がそうであったように、普段の生活を通しても御言葉を教え続けながら同時に人々のところに立ち続けた、人々のところに赴き続けた、そしてそのパウロを通して神様は働かれたんです。形は違えども神様は今も私たちを通して同じように働かれるんです。クリスチャンは違うと言われます。クリスチャンはなんで違うんだろう、なぜだろう。やっぱり何か信じているものがある人は強いね、そのようなレベルのことではない。信念がある人は強いね、確かに始まりはそうかもしれない。でもますますクリスチャンという存在を知っていくときに、違う、神様を信じているから、礼拝を心から捧げている、形だけじゃない、なぜ、神様の愛を知っているから、自分自身も神様を愛しているから、生き方が違う、視点が違う。最初に変人という話をしましたけれども、違いが人々の間に立つ中で、人々の目に違いが明らかになってくる。まあ、昨日のコンサートに来られた方々、障害者のですね、作業所の職員の方々と利用者の方々、特にその方々にとってもですね、この3週間ほどのポー先生たちの働き、訪れて、そしてしてくださっていること、持ってくださっている関わりというのは不思議だったと思うんですね。なぜ他人である私たちのためにそこまでしてくれるのか。完全に無償でですね、ずっと大工仕事を続けて、尋ね続けてくれる、その存在は不思議な存在だったと思うんです。でもなぜか、なぜ他人である私のために祈ってくれるのか。その答えは、御言葉に教えられ、御言葉に生きるクリスチャンであるから。そのようなクリスチャンがそこに立つときに、神様は一人一人を通して働かれるんです。さあ、そしてエペソの町で起こった3番目のこと、それは人生にもたらされた変化ということです。最後の部分が13節から17節まで書かれています。13節から17節まで、ここをまとめますと、ユダヤ人の魔除け祈祷師が祈りの中で信じてもいないのにイエスの名前を使ってみたところ、悪霊による反撃にあってとんでもない目にあったという出来事です。まあ、この魔術の世界においては、どのような権威のもとに言葉を発するか、その技を行うのかということが非常に重要だそうです。それぞれの魔術師が秘められた自分の主人と呼べるような、そういう何かですね、こう存在がいて、そしてそれぞれの技を行っていたと言われます。まあ、このユダヤ人の祈祷師はパウロが奇跡の技を行っているのを見て、自分も興味半分に試しでこのイエスの名を口にした、その力を本当の意味で信じているわけでもない、その時に悪霊たちが、自分はイエスを知っているしパウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だ、そして彼らはひどい目にあったということなんですけれども、 まあ、この出来事の結果が書かれています。17節と18節、17節と18節をご一緒に読みしたいと思います。使徒の働きの19章の17節と18節、はい。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。人々にとってそれは衝撃的なことでした。古代の社会でどの力が強いのか、どの権威が一番強いのか、権威があるのか、彼らの関心がそこにあるわけですけれども、このイエスの名、イエスの名は特別だ。私たちも実はこの祈祷師の中のある者たち、特にそれはスケワという人の7人の息子たちであったと言われていますけれども、このスケワは言うなればイエス様の名前を使って祈ったということなんですね。まあ、そんなことを考えますときに、実は私たちも普段の祈りの中でイエス様の名前を唱えながら祈っている、このことに当たるんですね。私たちも祈ってるんです、イエス様の名によって。この出来事はまた私たちに問いかけるんです。あなたに問いかけるんです。皆さんに、あなたはどれだけこのキリストの御名によって祈る、名前を通して祈るということを真剣に捉えているかということを問いかけるんです。イエス様の名前を唱えながら祈るこの祈り、イエスキリストの御名によって祈ります。イエス様のお名前を通して祈ります。一つ一つの感謝とまた願いに込める私たちの思いは、本当にこの救い主イエス様の名前に即しているものだろうか。いい加減な思いで、なんとなく私たちはこのイエス様の名前を通して祈ってはいないだろうか。すべての霊に勝る、すべての力に勝る、このイエス様の御名を掲げながら祈る祈りに、私たちの思いはふさわしいものだろうか、問われるんです。呪文のように私たちの祈りは唱えるものではありません。心からの主に対する信頼と期待を込めて祈ります。そのことを私たちは、イエス様の名前を通して祈るときに、私たちの告白として神様の前に表しているんです。エペソ人の反応、多くの人たちが自分たちのしていることをさらけ出して告白したと言います。まあ、このさらけ出して告白したというのがですね、自分はこんな悪いことをしていましたという告白よりも何よりも、この魔術師たち、魔術を行っていた者たちが秘密であったはずの自分のその背後にいると言われているその力、自分たちのこの背後にいたのは、いると考えていたのはこういう存在ですということをさらけ出して告白をする。魔術を行う者にとってそれをさらけ出すということは、自分はもうその魔術から手を洗うということを表していたそうです。そしてその人々は、19節を見ますと、自分たちが使っていた商売道具であるその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚、天文学的な数字なんです。これは自分たちの商売道具を放棄してこのイエス・キリストに立ち返ったというんです。まあ、何かですね、呪術とかですね、魔術とか言いますと、これは古代の話でしょと思われるんですけれども、でもですね、形を変えてこの現代においても、この呪術や魔術というものがこの時代の人々を縛りつけていたように、私たちこの現代においても、私たち現代人、人々を多くのものが 縛っている現実があります。まあ、呪いと書きますけれども、呪いというのは、まじないとも読みますね。まじないと読んで呪いと書いてまじないとも読みます。おまじない。そんな言葉がですね、子供たちの間でも使われます。占い。その占いの結果によって思いが縛られてしまう。エペソの町で、この人々を縛っていたこの魔術や教えから彼らは解放されていきました。イエス・キリストを信じることによって。まさにイエス様が、真理はあなた方を自由にしますとおっしゃったその言葉が実現していくんです。彼らはイエス・キリストによる神様のもとでの自由、罪からの自由を経験していきました。私たちにも形を変えて、この現代においても私たちを縛るものがたくさんあります。先ほどのまじないや占い、そのようなもの、あるいは恐れや不安や習わし、あるいは中毒。2週間前にはコンピューターの中毒、インターネットの中毒というものがあるという話もしましたけれども、さまざまな中毒、あるいは先祖代々の習慣を守らなくてはいけないしきたりがある。私たちの人生を縛るものが数多く存在します。このような道を進まなければいけない、社会的に認められない。しかしそのような中で私たちは主の言葉を聞くんです。恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。すべての罪の縄目を解き放って、神様は私たちをキリストにある勝利の行列に加えてくださいます。加えてくださいました。さあ、そしてもう一度最初に確認をした最後の20節、どのようにしてこのエペソの町でこのようなことが起こったのか、このアジア州でこのようなことが起こったのか、振り返りながらもう一度最後にご一緒にこの19章の20節の御言葉をお読みしたいと思います。使徒の働きの19章の20節、はい、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。御言葉に対する情熱と信仰者として立ち続けるということ、そして人生に変化がもたらされた。私たちのうちにまず変化がもたらされた。そしてこの御言葉は力強くますます広がっていく。この神様の御業に期待して、また私たちの内側も御言葉に教えられ続けて、変えられ続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。この聖書を知らない私たちでした。この聖書こそが神様の御言葉であることも知らない私たちでした。しかし人の知恵にはよらない、神様の力によって、御霊の働きによって、私たちはこの御言葉こそが私たちを解放する、私たちに自由を与える神様の力であることを知るものとされました。許されたものでありながら、しかし罪人である私たちです。変えられたいと願っても変えられない、そのような部分があることにも気づかされます。しかし私たちはイエス・キリスト、その皆が他のいかなるものにも勝って力強い皆であることを、キリストご自身が私たちの救い主であることを知っています。どうか私たちの歩みを通し、私たちの内にまた外に力強く主の御業がなされていきますように、御霊の働きに自分自身を委ねて、そのことを祈り求めていくものとさせてください。今週もあなたが私たちのうちに外に働かれようとされています。信仰者としてそこに立つときに、 主の御業が進められていく、そのことを目撃するものとさせてください。この盛岡の地でも岩手の地でも東北の地で日本の地で主の御言葉がますます力強くなり、ますます広まっていった。私たちもこの信仰の歩みを通してそのようなまとめと感謝を主に捧げるものとなることができるように、神様あなたの御業を求めさせ続けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。